僕と思って礼拝を始めさせていただきます。
私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。アメン。ご起立ください。賛美の53番を持って主を褒めたたえます。
53番、 私の父の家には住むところがたくさんある。
もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら
戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。
私がどこへ行くのか、その道をあなた方は知っている。
トマスが言った。主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりません。どうしてその道を知ることができるでしょうか。
イエスは言われた。私は道であり、真理であり、命である。
私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。
アーメン。使徒信条を告白します。
サトシのおろしなこべってしみた。
使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、
乙女マリア
より生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。
アーメン。
正英140番です。
ペック最初ちゃん。
願いのために河合幸恵姉妹お祈りをお願いいたします。
私たちの神、かつてあなたは大地のもとを吸い、見て思って天を作られました。それらが滅びることはあるでしょう。しかしあなたは長らえます。すべては衣のように朽ち果てます。着るもののようにあなたが取り替えられると、すべては取り替えられてしまいます。ハレルヤ、愛する天のお父様、取り替えればすべては取り替えられてしまいます。私たちを取り替えてください。イエスキリストの御名と父親と命と栄光で取り替えてください。私たちを新たにしてください。主イエスキリストの御名と父親と命と栄光によって、父なる神様の愛、憐れみ、許しの中に私たちを留めてください。恵みが私たちの飲み物、私たちの食物となりますように。慕い求める心を私たち一人一人に与えてくださり、慕い求める者にその通り報いてくださるイエス様と、今日この場所で私たち一人一人が会うことができますように、主よ、私たちを助けてください。清い者は神を見る、でも私たちは清くありません。神と人の前で多くの罪を犯し、私たちはシミやシワ、罪とがの類で溢れています。でも主よ、このような私たちをあなたは愛してくださり、この私を救うためにあなたはこの私に来てくださったことを感謝いたします。神と人の前で犯したすべての罪を主よ許してください。いつも同じことを繰り返す主よ、愚かなものにならないように、東が西に遠いほど私たちを罪の類、その罪の類から私たちを遠ざけてください。二度と罪とかが私たちを訴えるようなことにならないように、日頃イエスキリストの御名と父親と命と栄光とを頼り切って歩むことができますように、私たちを助けてください。主の御名は私たちの力です。あなたの御名が私たちを新たにしてくださり、あなたの御名が私たちを用いてくださって、私たちをあなたはあなたの御名の栄光のために神と人の前で証しをする者、そしてイエス・キリストの御名を掲げる者、イエス・キリストの真理の御言葉によって新たにされて、世の光、地の塩として歩む者として私たちを祝福してくださっていることを感謝いたします。今日もあなたを愛する者、あなたに愛されている者がこの場所にいて、主よ、あなたを礼拝します。あなたの血潮で一人一人を清めてくださり、あなたの信仰と希望と愛で一人一人を満たしてください。あなたにある霊と誠を持ってこの時間礼拝に努めることができますように、私たち自身をあなたへの捧げ物とし、賛美し祈りアーメンと捧げ、主の御名を褒めたたえることができますように助けてください。ただただただただ聖なる御名を褒めたたえます。御言葉を宣言するあなたの働き人の上に、主よ、あなたが共にいてくださり、あなたの大いなる奥義を、大いなる御国を、大いなる許しを、大いなる伴うを、主よ、あなたが語らせてください。今日この場所において語られたそのすべての御言葉がよく放たれた矢のように、私たちの思い心心情を貫き、そして私たち自身がキリストにあって生まれ変わる時間でありますように。以前のものは過ぎ去り、 新しいものになりますように。主よ、あなたが聖霊にて一人一人を御言葉で輝かしてくださることを感謝いたします。聖餐式を通して主よ、あなたとの関係がもっともっと密接になりますように。そして今月こそイエスキリストの皆に恥じることなく主よ歩むことができますように。あなたの御心にかなったものとして歩むことができますように。歩む力をあなたが与えてください。今は礼拝の始めの時間です。最後まで主なる神が私たちと共におられ、私たちをご自分の懐に置いて父なる神様の御前に私たち一人一人を届けてくださることを心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
33番を持って主を褒めたたえます。 冠式を執り行います。による聖餐は私たちの主イエス・キリストが聖典され主が再び来られる日まで主を覚え主を記念し主の死を告げ知らせるものです。この聖餐には信仰告白をして洗礼を受けた聖徒のみが預かることができます。しかし主イエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって十字架で死なれたことと永遠の命を与えるために復活されたことに疑いを持つ人、主の裂かれた身体と流された血潮とをわきまえない人はこのパンと杯に預かれません。この式典は主イエスを信じる信仰を告白した聖徒たちが新しく力を得世と罪に敵対し患難と誘惑に対抗して勝利をもたらし信仰の確信と愛の忍耐と主イエス・キリストにある希望を養うことに大いに有益なものとなります。十字架の死を覚えつつ信仰を持ってこの聖餐に預かりましょう。聖典の言葉、私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡される夜パンを取り感謝を捧げて後それを裂きこう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。アメン。祈ります。私たちを買い戻すために御子イエス・キリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富みたもう父なる神様、あなたの愛に感謝し、すべてを尽くして栄光と賛美とをお捧げします。今私たちは主が制定された御旨に従い、主の裂かれた御体であるパンに預かります。今主よ、あなたの御体なるこのパンに預かるすべての生徒たちが主にある誠の命へと継ぎ合わされ一つとなる恵みの分かち合いを与えてください。私たちの主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。では賛美の281番を持って心備えをし、パンの分散にを静かな心を持って待ち望みたいと思います。 イエスは言われた。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して渇くことがありません。私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。私を使わした方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを、私が一人も失うことなく、一人一人を終わりの日によみがえらせることです。事実、私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちが一人一人終わりの日によみがえらせます。まことにまことにあなた方に告げます、信じる者は永遠の命を持ちます。私は命のパンです。あなた方の先祖は荒野でマナを食べたが死にました。しかしこれは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがないのです。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。まことにまことにあなた方に告げます、人のこの肉を食べ、またその血を飲まなければあなた方のうちに命はありません。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。私の肉は誠の食物、私の血は誠の飲み物だからです。私の肉を食べ私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私も彼のうちにとどまります。生ける父が私を使わし、私が父によって生きているように、私を食べる者も私によって生きるのです。これは天から下ってきたパンです。あなた方の先祖が食べて死んだようなものではありません。このパンを食べる者は永遠に生きます。アメン。洗礼を受けられた方の中でまだパンの分際に預かってない方はいますか。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。 飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。アメン。今私たちもそれと同じ杯に預かるこの時、主が制定されたことの意味を覚えつつ、救いの確信に立ち、献身の思いを新たにし、主の十字架によって罪許されたことへの感謝がこの杯に預かる一人一人に今日また新たにされますようお祈りします。私たちを買い戻すために御子イエスキリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富みたもう父なる神様、あなたの愛に感謝し、すべてを尽くして栄光と賛美とをお捧げします。今私たちは主が制定された御旨に従い、主が流された尊い血潮であるこの杯に預かります。この杯によって死と呪いが過ぎ越す印が与えられ、罪許されたことを覚えつつ、御父の大いなる愛の分かち合いを新たにしてくださいますように、私たちの主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。では杯の分散に預かります。モーセとアロンに仰せられた、この月の10日に各々の家ごとに羊一頭、すなわち家族ごとに羊一頭を用意しなさい。あなた方の羊は傷のない一切のオスでなければならない。この月の14日までそれをよく見守る。そしてイスラエルの民の全集会は集まって、夕暮れにそれをほふり、その血を取り、羊を食べる家々の2本の門柱と鴨居にそれをつける。その夜その肉を食べる。すなわちそれを火に焼いて、種を入れないパンと煮がなを添えて食べなければならない。それを生のままで、または水で煮て食べてはならない。その頭も足も内臓も火で焼かなければならない。それを朝まで残してはならない。朝まで残ったものは火で焼かなければならない。その夜、私はエジプトの地を行き巡り、人をはじめ家畜に至るまでエジプトのすべての部位を打ち、エジプトのすべての神々に裁きを下そう。あなた方のいる家々の血はあなた方のために印となる。私はその血を見てあなた方のところを過ぎ越そう。私がエジプトの血を打つとき、あなた方には滅びの災いは起こらない。アーメン。洗礼を受けられた方の中でまだこの吸い越しの地、イエスの流された血を味わってない方はまだいませんか。 ではお祈りいたします。聖なる主よ、主の裂かれた身体と流された血塩とをいただき、主と一体となった恵みを感謝します。今私たちが恵みによって救われたことへの思いを新たにし、感謝を捧げつつ身旨に従って生きることを今一度告白します。この恵みに感謝しつつ、世にある残された日々を歩ませてください。私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。いただく御言葉はルカによる福音書の24章13節から35節です。
오늘은내가대신하나님의말씀은누가복음24장13절부터35절까지말씀이되겠습니다신약성경138페이지입니다누가복음24장13절부터35절까지말씀입니다
ルカによる福音書の24章13節から35節、最初に16節までをお読みします。ちょうどこの時、この日、二人の弟子がエルサレムから11キロメートル余り離れたエマオという村に行く途中であった。そして二人でこの一切の出来事について話し合っていた。話し合ったり論じ合ったりしているうちに、イエスご自身が近づいて彼らと共に道を歩いておられた。しかし二人の目は遮られていて、イエスだとはわからなかった。一言お祈りします。愛するイエス様、復活されたイエス様、あなたがこの記事の時以来、2000年の後のこの時代に至るまで、いやこれからのちもずっと私たちと、イエス様、あなたを信じる生徒たち、そのイエス様を中心とする交わりのうちにあなたがいてくださることを、この恵みを感謝いたします。主よ、どうぞ私たち信仰者が取るべき態度、また日々歩むべき歩み、それらを今日あなたが示してください。この語るしもべの唇と思いと心と体とを清めて、あなたの御言葉を余すところなく語り尽くすことができますように、あなたが支配してください。またこれをいただく一人一人の耳と心、体を清め整えてくださいますように、命を いただき尽くすことができるこれからの時でありますように、一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。今この時代はですね、イエス様の復活の後の恵みの時を私たちは生きております。この復活の後のイエス様のですね、挙動は、とても不思議なことが多いです。突然イエス様が現れたりですね、突然姿を見えなくなったり、あるいはですね、遠く離れたところに、一瞬で、あたかも一瞬で移動するかのような、ことが起きたり、あるいはですね、イエス様が、そこにいるのに、イエス様が目の前にいるのにですね、弟子たちはそれに最初気づかないということを、それがね、マグダラのマリアもそうでしたし、また今日見ましたこの、エマオの道に行く二人の弟子、彼らもそうでした。本当に不思議です。復活の後のイエス様のこの挙動が、ね、ちょっと不思議だというのは、このルカの福音書だけなく他の福音書も、一様にそのような、記事が記されているんですけども、この復活の後のイエス様の現れ方はですね、現代を生きる皆さんの、この時代の現れ方と全く一緒なんですよ、実を言うと。復活以降のイエス様はもはや縛りがありません、空間の縛りもなく時間の縛りもなく、主にある兄弟姉妹が2人でも3人でも集う、その集いの中でイエス様の話題をしているその中にですね、イエス様は現れて、どんなに遠くであったとしても、どんなに扉を固く閉じていて隠れたところでイエス様のことを話していたとしても、イエス様はですね、2人また3人の兄弟姉妹が集うそのところに現れて、あ、私の話題をしているな、私のことを思っているな、イエス様は遠くから読み取られてそこにおられるんです。今この主日、皆さんはイエス様を求めてもう2人以上揃っておりますね。イエス様はそうです、ここにおられるんです。何も主日だけではなく、2人また3人イエス様の名のもとにある集い、そこが、カフェであれ、仕事場であれ、2人また3人のその集いのところにイエス様が現れてですね、そして私たちに御言葉を語ろうとしておられます。今日この時イエス様が直接、お語りになることを求めて今この時を臨みましょう。イエス様ですね、どんな風に現れるのか、どんな思いで現れるのか、今日はこの、エマオの途上に行く2人の弟子たち、そこに現れてくださったイエス様の成り立ちから見ていきたいと思います。さてこの2人の弟子はですね、エルサレムから11キロメートル余り離れたエマオという村に行く途中でした。で、この日、ちょうどこの日というのは24章の一節にあります通り週の初めの日です。週の初めの日、それは主日です。日曜日です。イエス様は主日に現れてくださいました。主日に復活されました。この2人の弟子は、イエス様に関する話題で盛り上がっておりました。イエス様について話し合ったり論じ合ったりしていたんですけども、ただこの2人の目は遮られていたと16節に書いてあります。この目が遮られている、この遮られているという、言葉、もともとの原文の意味は、力ずくで思いのままにする、支配する、要するに自分の力の支配下にあるということ、あるいは、握りしめる、そういう意味があります。ギリシャ語では、クラテオというんですけども、握りしめる、あるいは、自分の力ずくで思いのままにしている状態、そういう意味です。 ですからこの2人の目はですね、イエス様の話はしてるんですけども、でもその主体は自分にありました。自分の思いのままで、ね、唇を動かし、思いのままで心の赴くままを、ね、話していたんです。信仰者のあるべき姿、信仰者にとって望ましい状態というのはイエス様に対する従順服従です。そしてイエス様に心を明け渡して、ね、思いとか心、その握りしめている心を、ね、手放してイエス様に明け渡す状態が、私たち信仰者にとって望ましい状態ではあるんですけども、ね、この2人の弟子たちは、握りしめた状態、明け渡していない状態、自分の力づくで心を、思いを、状況を支配しようという、そういう状態にありながらイエス様について論じていたわけです。イエス様の話をして、イエス様の話題をしているのにイエス様が見えないということは確かにあるですね。もうこの記事、このそのままそうですね、イエス様がそばに、ね、近づいて共に歩んでこられたのに、でも二人の目は握りしめられて遮られてて、それでイエス様話題をしながらにしてイエス様が見えない、イエス様の話題をしながらにして暗い表情で、ね、死の話題、何か、心配不安の話題、それを、ね、論じに論じて、あ、怖い怖い、ね、そういう風に言っていたんですね。現代を生きる私たちも同じ経験をします。イエス様ご自身が近づいて、イエス様ご自身が一緒におられるのに、でもイエス様に気づかない。イエス様、ね、一緒にいて、そして話題に加わりたいな、じっと眺めておられるのに、でもイエス様は話題に加われない。ただ不安心配事、ね、あの兄弟姉妹が嘘を言ってるとか、なんであんなことを突然言い出すんだとか、本当に不信仰な、イエス様が生き返ったのを信じない、そういう心握りしめられた状態、そういう風になったりすることも私たちにはあります。この2人の弟子はイエス様がそばにおられるのに、でもそれが分かりませんでした。17節以降、17節から、とりあえず24節までお読みします。イエスは彼らに言われた。歩きながら2人で話し合っているその話は何のことですか。すると2人は暗い顔つきになって立ち止まった。クレオパという方が答えて言った。エルサレムにいながら近頃そこで起こったことをあなただけが知らなかったのですか。イエスがどんなことですかと聞かれると二人は答えた。ナザレ人イエスのことです。この方は神と全ての民の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長や指導者たちはこの方を引き渡して死刑に定め十字架につけられつけたのです。しかし私たちはこの方こそイスラエルをあがなってくださるはずだと望みをかけていました。事実そればかりでなく、そのことがあってから3日目になりますが、また仲間の女たちが私たちを驚かせました。その女たちは朝早く墓に行ってみましたが、イエスの体が見当たらないので戻ってきました。そして御使いたちの幻を見たが、御使いたちがイエスは生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、果たして女たちの言った通りでイエス様は見当たらなかったというのです。アメン。イエス様の体は見当たらなかった、ね、見つかりたちが現れてイエス様は生きておられると告げられた。女たちに現れた。ここまではいいんですけど、この弟子たちはというのですと、ね、イエス様はよみがえるというのです、 イエス様は墓の中にはいないというのです、ね、ここに人捨てから聞いたということの不信仰が、ね、信じないという不信仰が現れております。心が握りしめられた状態、ね、クラテ王という遮られている状態、ね、自分の思いたいことを思い、自分の考えたいことを考える、ね、死人は蘇らないとか、ね、常識はこうだとか、ね、それによって握られ遮られていると、こうして物事がイエス様が目の前にいるのに、ね、暗い顔つきでイエス様と面と向かってイエス様についての死をイエス様の、ね、暗い話題をしてしまうんですね。私たちもあるかもしれないです。イエス様と面と向かって起きながらイエス様についての暗い話題、イエス様の不信仰話題、それをしてしまうことがあるんですね。イエス様も面と向かってそんな、不信仰話題をされたので、まあ、ちょっと、怒りが込み上げてきたかもしれません。25節以降、お読みします。するとイエスは言われた。ああ愚かな人たち、預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち。キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか。それからイエスはモーセおよびすべての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書かれてある事柄を彼らに解き明かされた。アメン、ね、イエス様は面と向かってそんな不信仰なことを言われたので、ね、ああ愚かな人たち言われました。預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち、ね、何も聖書、ね、預言者、確かにメシアはよみがえる、書いてあります。永遠に生きる書いてあります。いつまでも墓の穴を見せない書いてあるし、事実イエス様がですね十字架にかかられる前にも弟子たちに何度もですね、私は悪者どもの手に渡され十字架につけられない、そして3日目によみがえらなければならないと、ね、弟子たちにあらかじめ伝えておりました。むしろ、ね、パリサイ派立法学者の人たちの方がそれをよく覚えててですね、そういえば3日目によみがえるって言っていた、よしじゃあこれこれの手引きをしよう、ね、そういうふうに備えまで、ね、パリサイ派立法学者たちの方が、ね、覚えていて、弟子たちはすっかり忘れてる、ね、本当に、不思議ですね。不信者の方がから、ね、信者の方に戒められるということも、まあ、私たちはあるんですけども、とにかくこの場面本当に面白いですね。イエス様が目の前で、ね、自分の話題をしている弟子たち、気づかない弟子たち、それに対し、ね、私がイエスだ、ね、一言を言えば済む話なのに、なんでイエス様、ね、それを言わないで、ね、そうではなく聖書の話題に導いたんでしょうか。弟子たちが目が遮られていて不安でイエス様話をしてるんですけども、でも目の前にイエス様がいると気づかない。イエス様は、ね、目の前に現れている、目で見て話している、何を弟子たちは気がつかない。私がイエスではないか、ね、そういうふうに言えば済む話が、なぜかイエス様はそうではなく聖書の話題に持っていった。なぜそんなことをされたんでしょうか。イエス様の現れはこのエマオの、ね、この二人の現れと全く一緒です。私たちもですね、何かとイエス様が何か人間の肉体を取った姿、ね、その十字架の釘跡、脇腹の跡、それを目で見て触りたい、そういう思いが確かに幾ばくかあるかもしれないんですけども、でも私たちは、ね、目で見ない信仰の方が幸いです。イエス様は、ね、面と向かって私がイエスだ言いませんでした。今ここにいる皆さんの中でイエス様が目の前に現れて私がイエスだと言って、ね、その手と足を示された、そういうことを見て触って 経験した方はいるでしょうか。まあいないでしょうね。むしろイエス様は示されます。御言葉には何て書いてあるか、聖書には何て書いてありますか。私について書いてある記事、それを思い起こしてみなさい、いうはずです。それが現代の私たちへのイエス様の現れです。つまり現代私たちが寄りすがるべきは、目で見える、ね、手で触れる、ね、そういう、ことが可能な、人間に対する導き、人間に導きを求めるのではなく、御言葉なるイエス様に導きを求めるべきなんです。イエス様はモーセから始めて、全ての預言者から始めて、聖書全体の中でご自分に書かれてある事柄を彼らに解き明かされたと書いてあります。これが私たちも、ね、求めるべき姿勢です。求めるべきは御言葉であられるイエス様です。私たちは自分の思いの中の、ね、握りしめているものを手放して、ね、暗手を、目が遮られている目を解き放して、握りしめを手放して、そして御言葉へと耳と心を向けるべきなんです。御言葉に対して心を、ね、明け渡さない心を手放して明け渡すべきなんです。続いて28節以降もお読みします。28節以降です。彼らは目的の村に近づいたが、イエスはまだ先へ行きそうなご様子であった。それで彼らが、一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし、日も大方傾きましたから、と言って無理に願ったので、イエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られた。彼らと共に食卓に着かれると、イエスはパンを取って祝福し、裂いて彼らに渡された。それで彼らの目が開かれ、イエスだと分かった。するとイエスは彼らには見えなくなった。そこで二人は話し合った。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心は内に燃えていたではないか。すぐさま二人は立ってエルサレムに戻ってみると、11使徒とその仲間が集まって、本当に主はよみがえってシモンにお姿を現されたと言っていた。彼らも道であったいろいろのことや、パンを裂かれた時にイエスだと分かった次第を話した。アメン、ね、この話が終わった後ですね、この36節を見ますと、これらのことを話している間にイエスご自身が彼らの真ん中に立たれる、ね、イエス様の現れ、本当に不思議です。弟子たち、ね、この2人の弟子たちは、ね、イエス様から聖書の解き明かしを聞いておりました。解き明かしを聞いていると、だんだんだんだん心が内に燃え上がっていくんですね。そして、弟子たちは目的の土地に着いたんですけども、でもイエス様はさらに向こうに、ね、もっと先に行こうとしておられたご様子でしたので、弟子たちは、ね、無理やりに願って、ね、一緒にいてください、ね、そのように押しとどめました。御言葉に心が燃やされて、もっと、ね、モーセをはじめ預言者をはじめ、そのイエス様に書いてついて書いてある御言葉が聞きたい、それについての解き明かしが聞きたい、もっともっと心が燃やされたい思っていたんです。イエス様と出会う前のそのこの弟子たち、ね、イエス様がみちみち話しかける前の弟子たちは不安で、心が目が遮られておりました。イエス様は、ね、どうなったんだろう、そういう死の思いで満ち満ちていたんですが、でも、 イエス様が目の前に現れて、イエス様が、その手と足を示されて、私がイエスだ、生きてるイエス様を、目で見て手で触って、それで心が燃やされたんではなく、御言葉によって心が燃やされたんです。皆さんも、今日の皆さんもそうあるべきなんです。皆さん、御言葉を、解き明かしを聞いて心を燃やされているでしょうか。今心燃やされている皆さんは幸いです。イエス様ご自身がですね、あらゆる場面を通して語られます。確かに、牧師の説教を通しても語られるでしょうし、また生徒の交わりの中に語ることもあります。あるいは何か自然界の、風の訪れ、その声だけでもイエスさんは語る時があります。その心をいつもイエス様に向けて、御言葉に求めるのであるならば、イエス様はいつでも皆さんに語ってくださいます。さて、この2人の弟子たちは、このイエス様が、もちろんこの2人はまだこのイエス様だと気づいてなかったんですけども、イエス様を招いて、でそれで、食卓の席に着かせたんですけども、本来ですね、この2人の弟子の側がイエス様を招いたわけです。ですからこの2人の弟子の方が、ホストの側、もてなす側で、パンを割くのは本来この2人の弟子がするべきことのはずなんですけども、でもイエス様がですね、パンを取って祝福して、それを割いて彼らに手渡されました。でこの時弟子たちがハッと目が開かれて、でイエス様だと分かったんです。この時にパンを割いて祝福して手渡される、この行動、あ、かつて経験した、あの5000人以上の人々を目の前にして、パンがなかった時もわずかなパンをイエス様は祝福して、それを割いて弟子たちに配られた。十字架にかかる前の晩もイエス様はパンを取り祝福して、それを割いて渡してくださった。本来私たちの側がイエス様をもてなすべき側なのに、でもイエス様はいつでもイエス様の方がしもべの姿をとって、自らパンを割いて祝福して私たちに渡してくださった。私たちはいつでもイエス様のパンによって養われていた。肉のパンだけではない、霊的なパンによって私はいつでもイエス様によって養われていた。あ、この場面、もしかして目の前にいるこの方はって思った、その時ですね、イエス様は彼らには見えなくなりました。不思議ですね。でも今いる私たちも、イエス様は人間の姿としては見えない、でもそれでも確かにイエス様はおられて、2人でも3人でもイエス様の名のもとに集まる時、皆さんの家庭が、2人でも3人でもイエス様の名前によって家の中で祈る時、職場の中で2人でも3人でもイエス様の名前によって祈る時、そこにイエス様がおられて、パンを、何もこうやってつまんで食べる、あの、今皆さんが食べたそのようなパンばかりではありません。精神的なパンも、霊的なパンも、あるいは皆さんの家に必要な、金銭的な、そういったパンもイエス様は祝福して、それを割いて私たちに手渡してくださいます。健康というパンも、また愛というパンも、皆さんは祝福してそれを割き私たちに手渡してくださいます。今私たちは聖餐に預かりました、この聖餐も本当にイエス様を記念し、イエス様を覚えて執り行うものです、イエス様を覚えている人、信仰を告白した生徒がこれに預かるものです。もし皆さんの中でまだ洗礼を受けられてない方、本当にイエス様を覚えて、 命に預かりたいという方はぜひ、牧師に申し出てください。この、弟子たちこの2人はこれがイエス様だと知った時ですね、言いました。話し合いました。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心は内に燃えていたではないか、ね、それでそこからすぐさま立ってですね、エルサレムに戻りました、ね、この二人エマオの途上、ね、11km 余り離れたエマオの村に向かって、そして到着したんです。でこれからやっと、ね、食事をして休もう、一息入れようという時に、また夜ですよ、エルサレムに戻りました。で夜、ね、強盗とか、野獣とか、そういう危険も、当時はありました。それでもなお戻ってですね、急いでエルサレムに戻って、そして今起こったこと、イエス様がお話になられたこと、御言葉を解き明かされたこと、パンを裂いて渡してくださったこと、それをエルサレムにいる弟子たちに伝えました。どんなに疲れていたとしても、どんなに疲れた夜であったとしても、御言葉によって心燃え立たされたならば、力が湧いてきて心燃やされて、そして御言葉を伝えずにはいられない、イエス様とこういうふうに私は出会ったんだよという証をせざるを得ないんです。どんなに眠くても、ね、どんなに疲れていても夜でも、それでもイエス様がなしてくださった素晴らしき良き技を伝えずにはいられないんです。パンを裂いて祝福して与えてくださったんだよ、御言葉を解き明かしてくださったんだよ、ご自分についてモーセ預言者、それを用いてこの私たちにこう教えてくださったんだよ、旅路の途中いつも一緒にいてくださったんだよ、この言葉を伝えずにはおれないんです。これが現代におけるイエス様の現れであり、また皆さん一人一人が、ね、イエス様と出会った次第を、ね、他の兄弟姉妹に分かち合うべきなんです。イエス様が裂いて祝福してくださったパンに皆さん預かるべきなんです。そしてそれを人々に伝えるべきなんです。どうかこの人生の旅路、イエス様が実はずっとついてこられた、そのことを目が開かれて、知恵と啓示の霊が与えられて、イエス様がどんなに素晴らしいことを皆さんにしてくださったか、皆さんの、ね、霊の目が開かれるよう、皆さんの心の目がますます開かれて、ね、握りしめていた心が解き放されて、イエス様の御言葉に心を耳を傾けて、ますます命へと入っていき、ますますイエス様ご自身から祝福されたパンをいただいて、日々必要なものを全て整えられ、霊的にも体的にも経済的にも健やかで富んだものとして歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。ではこれより皆さん一人一人がイエス様の前に出ましょう。御言葉をいただきましょう。パンを裂いていただきましょう。御言葉の解き明かしをしていただきましょう。今これから皆さん一人一人が主の御前に出て、それを祈り求める時を持ちたいと思います。
本当に私たちにあなたが届けてくださいませ。そして私たち この後は届けるあとは私主を持ちください。
私たちの人生の歩み、その中において実はずっと一緒にいてくださったことを感謝いたします。あなたに気づきませんでした。本当に人生の歩みの多くの部分、あなたが一緒におられたのに気づいておりませんでした。あなたが語りかけたのに、でもあなたとは気づかずに目が塞がれていて握りしめていて、自分好みのイエス様像、それも心配とか死とかを混ぜたイエス様像をイエス様ご自身に押し付けていたことをしよう。どうかお許しください。どうかあなたが戒めてください。目を開いてください。あなたが私たちの心を開いて御言葉を解き明かしてください。私たちの心が本当に御言葉によっていつも燃え立たされたものでありますように。私たちに死をあなたがパンを祝福して裂いてどうか与えてください。健康というパンを、経済というパンを、また知恵と啓示の霊というパンを裂いて祝福して私たちに与えてくださいますように。そして目を開いてもっともっとあなたを見させてください。そしてさらに多くのあなたの愛された生徒たちにあなたの良き技を伝え明かしすることができますように。どうかあなたを伝えずにはいられないように、それまでに私たちを燃え立たせてくださいますように。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アメン。では賛美の313番を賛美した後に献金の感謝のお祈りをいたします。 感謝のお祈りをいたします。愛するイエス様、今日この2人また3人以上のあなたの御名を慕い求める生徒たち一人一人が御前に集い、あなたの御言葉をいただきたく、今日もこうして捧げ物を携えてこの宮に愛ともに集いました。ここにイエス様がおられて、見ておられて、私たちに御言葉の解き明かしをあなたがこのしぼめの口を通して流してくださったことを感謝いたします。イエスよ、今日も私たちはこの主日、あなたの現れの日、あなたを慕い求めて御前に来ました。どうかこの生徒たち一人一人あなたが豊かに報いてくださいますように、あなたの命で満たしてください。ますます御言葉を一人一人の上に授けてください。御言葉の命で待って満たし、またあなたご自身がパンを祝福し、それを裂いて一人一人に手渡して一人一人を満腹させるばかりでなく、十二弟子のそのカゴに満たしてくださったように、働き人たちのカゴも満たしてくださいますように。主よ、どうぞあなたが一人一人の体を癒してくださいますように、癒しというパンを与えてください。また経済的な必要の満たしというパンを支えてください。学びの知恵というパンを支えて渡してください。家庭が命で産んで増えて地に満ちていきますように。主よ、今日あなたからいただいたその命のパンを家に持ち帰って、それを家族に、また伝えるべき人にしっかりと渡す、主よ、鳩の役割を果たすこれからの1週間のこの生徒たちの歩みでありますように。どうか幸いと祝福と栄光で満たしてください。この捧げられた十分の一、また手術、街道建築、また諸々の感謝を、主よ、どうぞあなたがお受け取りになり、万の万倍にして一人一人の上に祝福を注いでくださいますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アメン。ではご起立ください。最後に主の祈りの賛美をもって主に礼拝を捧げたいと思います。姉妹たち、喜びなさい。 完全なものになりなさい。慰めを受けなさい。一つ心になりなさい。平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神があなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っております。主イエスキリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後もよよ限りなくありますように。アメン。